今から約2000年ほど前にイスラエルで一人の人物が十字架にかけられました。十字架にかけられたのはこの方だけではありません。イスラエルでは死刑のために石打ちの刑という石を投げつけて、殺してしまうという形をとりますが、その当時世界を支配していたローマの法律によれば、それは死刑は十字架刑であります。ですから十字架はローマの死刑の方法であったということをまず申し上げたいというふうに思います。この十字架についてはイエス様が十字架につかれてから、それは特別の意味を持っていたわけですけれども、多くの画家がこの十字架の姿を描いております。オランダのアントウェルペンというところの教会に行かせていただいたことがありますけれども、ルーベンスの十字架効果、十字架にイエス様がつけられる、そしてそこで息を引き取られて今度は十字架昇火ですね、昇る、それから十字架効果、十字架から取り下ろされる、それを、ルーベンスが見事な絵で描いております。その他にもですね、教会によって、これはこの前の木曜日婦人会でも話をしたことがあるんですが、さまざまな形の十字架がこの2000年間ですね、国によって、あるいは宗派によって、時代によって、いろいろな十字架がこの教会に掲げられてきました。最近ではこのイエス様の十字架の姿はですね、いわばこうリアルなものというよりは、むしろこう復活、イエス様の復活を思わせる明るい、あるいは輝きに満ちた、そういう十字架が多くなってきたように思います。私たちの教会のこの十字架もそうであります。婦人会でも申し上げたんですけれども、この十字架にはいろんな色が、ステンドグラスですね、これはね、ですから描かれております。十字架の下地になっているのは3階のステンドグラスのところに書かれている聖書の形をした本が、その4つのステンドグラスにどれにも載っていますけれども、それと同じ色が使われております。つまり十字架は聖書の予言の成就であったということを表しているわけです。また赤い印が本当にありますけれども、それはイエス様の命が流そこで捨てられた血潮が流されたことを表していると思います。そしてここにこの縁取りが黄色というか、もう今日はちょっと曇ってますけれども、輝いた日ですと黄金にも見える、復活を表しているのかなと私は思います。そして両手両足のところに黒い、あるいは黒ではないんですけど、遠くから見ると黒に見えるものが5つあります。両手両足、そして脇腹、これはイエス様が十字架でつけられた時に受けた傷であります。そしてこの青は永遠を表している。この十字架を通して私たちは永遠の神様との交わりが許されているということを、この十字架は表していると思います。 さて今日はヨハネの福音書の第19章から今読んでいただきました箇所から本当に短く、できるだけコンパクトにこのイエス・キリストはなぜ何の罪で十字架につけられたのかということをですね、聖書に従って、見てみたいというふうに思います。ピラトはイエスを十字架につけるために彼らに引き渡した。彼らはイエスを引き取った。イエスは自分で十字架を追ってドクロの場所と呼ばれているところに出て行かれた。そこはヘブル語ではゴルゴタと呼ばれている。彼らはその場所でイエスを十字架につけた。またイエスを真ん中にしてこちら側とあちら側に他の二人のものを一緒に十字架につけた。まあ、十字架についたのはイエス様だけではなかったんですね。イエス様を真ん中にして両脇には本当に、人殺しをしたか暴動を起こしたか、罪を問われて十字架についた犯罪人たちが一緒に十字架につけられていたわけであります。で続いて聖書を読みますと、ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。罪状書きというのはこの人物はどういう罪で十字架につけられるようになったかということであります。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書かれていた。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。そこでユダヤ人の祭司長たちはピラトにユダヤ人の王と書かないでこの者はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私が書いたものは書いたままにしておけ。さて兵士たちはイエスを十字架につけるとその衣を取って四つに分け各自に一つずつ渡るようにした。また下着も取ったがそれは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。そのため彼らは互いに言った。これは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。彼らは私の衣服を分け合い私の衣をくじ引きにしますとある聖書がするためであった。これは詩編第22編の18節からの引用であります。それで兵士たちはそのように行った。イエスの十字架のそばにはイエスの母マリアとその姉妹そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、これがヨハネですね、福音書を書いたヨハネを見て母に、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると聖書が成就するために私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプ、これは植物ですねの枝につけてイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れ霊をお渡しになった。父なる神様に私の霊を お委ねいたしますと言って息を引き取られたということであります。ここでこのところに書いてあることをまとめてみますと、次のようにまとめられるかなというふうに思います。第一は、この裁判はですね、第一審二審、日本で言えば、地方裁判所、高等裁判所、そして最高裁判所というふうに、刑によっては最高裁まで行かなければ確定しないわけですね。ユダヤ人の場合にはその当時ローマ帝国に支配されておりましたので、自分たちで宗教的な裁判をしたわけです。そして自分たちだけでは人を死刑にする権限が与えられていなかったので、それでローマ総督ピラトに訴えて、この人はとんでもない人だと、暴動を起こし、またローマ皇帝カイザルに反逆した、自分をキリストと自称している、そういう人物だと訴えたわけですね。で、ここで見てみたいことは、まず第一にこの聖書を読んでいくとですね、おそらく皆さんの中で法律を学んだ方が、あるいは裁判ということに詳しい方がいるとすれば、本当にこれはもうめちゃくちゃな裁判なんだ、裁判と呼べない、まことに暴力沙汰の、法律も何もあったものではないというふうに、このおそらく法律に詳しい人が読めば、これはありえないという形だと思います。第一審はユダヤ人の、ユダヤ教の指導者であった祭司たちが行いました。彼らはゲッセマネの園で祈っていた、そのイエス様の祈りが終わった時に、裏切り者であったイスカリオテのユダに先導されて、この大祭司、祭司長たちから送られたしもべたちによってイエス様は捕らえられて、大祭司の家の方に引きずられていきます。彼らは妬みによってイエスを亡き者にしよう、殺そうとしたということです。民衆の人気がイエス様に集まった、そしてイエス・キリストは彼らの宗教家たちのこの不正な利得を貪っている、そういうことを指摘したわけですね。ですから妬みと、自分たちの利害のためにイエスを死刑にしようとしたわけです。でイエス様についていろんな、証人を呼んで、そして有罪にしようとしたんですけれども、決め手がなかったんです。結果として彼らが最終的に使った手は何か、お前は神の子キリストかという質問でありました。イエス様はあなたの言う通りですと。イエス様は多くの人たちが訴えたのに対しては何ら弁明はいたしませんでした、弁解もいたしませんでしたが、お前は神の子か、お前は神の子キリストかと聞かれた時には明確にあなたの言う通りだと。で、これがいわばユダヤ教の側の、ユダヤ人の側の裁判で、この冒涜罪、人間が自分を神とする、神の子とするという冒涜罪の家に彼は死刑にあたると決められたわけですね。で、自分たちだけでは、先ほど申し上げましたように、死刑の判決を下すことはできないので、ポンテオ・ピラトという、ローマ皇帝のもとに 派遣されてきた、この総督のところに連れて行きます。ピラトは当然ローマの法律に従ってイエスを調べます。しかしそこにローマ法から言ってローマの法律から言って何ら罪はない、死刑にあたるような罪は一つもないということを彼はしっかりと見抜きました。そしてイエスは、無罪というふうにピラトは宣言したわけですけれども、その時に祭司長律法学者たちはこの群衆を焚きつけて、そして十字架につけろ、十字架につけろと叫ばせ、そしてピラトはこれはもう暴動になりかねない、そうすると自分の首が、自分が今ついているこの総督の地位を奪われかねないということで、群衆の声に押されてイエスを十字架刑に引き渡すわけであります。これが第二審ですね。ですからイエス様は十字架に、ローマの死刑の方法であった十字架についたわけです。このヨハネの福音書はヨハネによって書かれているわけで、多くの弟子たちはみんな、男性の弟子たちはみんなイエス様が捕らえられてゴルゴタの丘に引き立てられていくときに、残念ながらペテロもはじめとしてみんな、あんな人は知らない、私は関係ないと言わんばかりにして、こうイエス様からこう距離を置くわけです。ただこのイエス様が愛された弟子であるこのヨハネとイエスの母マリアとその姉妹とまた女性の弟子たちはイエス様の十字架のすぐ下でイエス様の苦しみを見ていたわけです。で、これを見ると本当に不正が行われている、妬みの故にこんなことが行われている、自分の地位を守るためにやっている、そういうふうに思うんですが、詩編の22編をはじめとして、衣を分けた、あるいはくじ引きにしたということも詩編22編18節に記されていますし、イエス様が我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかと叫ばれた、マタイの福音書、マルコの福音書に載ってますけれども、それも詩編22編に、その言葉を見ることができます。つまり人間の罪やごまかしや自己中心や嘘や偽り、権力思考、そういうことがこの大手を振ってこうまかり通っているようなこの記事なんですね。しかし私たちがこのヨハネの福音書を見ますと、これは御言葉が成就するためであった、御言葉が成就するためであったということが何回も繰り返されているわけです。すなわち旧約聖書のに記された神の御心が成就するために、神様はあえて人間の罪もごまかしも偽りも暴力もお持ちになって、神の子イエスが救い主として十字架で死ぬことを神様はお考えになった、またイエス様はそれに従われたということであります。 ポンテオピラトがヘブル語とラテン語とギリシャ語で、これはユダヤ人の王ナザレ人イエスであるという罪状書きを掲げさせました。一番上にあったのは何語でしたか？そうです、ヘブル語ですね。ヘブル語はその当時の世界の共通語ではありませんでした。まあイスラエル人ヘブル人たちが使っていた言葉、イエス様もこのヘブル語を語っておられました。でラテン語はローマの言葉ですから、これは共通語、まあ、ギリシャ語もコイネーと言われる、まあ、その当時の、共通国際語であったわけです。でも最初に書かれたのがヘブル語で、これは書かれた罪状書きがですね、それはポンテオピラトがお前たちが十字架につけろと叫んだこの人物はユダヤ人の王なんだ、すなわちダビデの子救い主キリストメシアなんだということをですね、ピラトは自分ではそんなことは考えないで、ユダヤ人に対するこう当てつけ、何かというとこの騒動を起こすイスラエル人ユダヤ人に対するこう当てつけでこれを書いているわけです。しかしそれは誠に神の御心でありました。ユダヤ人の王ナザレの人、まあいわばガリレアの田舎の出身のイエス、ヨシュア、イエシュ、このお方こそが救い主であるということをこの言葉は罪状書きは語っております。ローマ人への手紙の6章3節をお読みして終わりたいというふうに思います。3節から5節ですね。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストとの死と同じようになってキリストと共に同じようになってキリストと一つになっているならキリストの復活とも同じようになるからです。つまり私たちはキリストと共に十字架につけられた存在なんだ。キリストと一体とされてキリストが十字架についたときに私たちの古き人もまた十字架で死んだんだ。キリストがあの墓に葬られたときに私たちもまたその古き人は葬られたんだ。キリストが3日目に神の栄光によって死者の中から蘇られたときに私たちもまた新しい命に蘇ったんだ。今もキリストは復活された後今も生きておられるお方です。私たちは昔の十字架に死んで、まあ、非業の最後を遂げたイエス様を礼拝しているわけではありません。よみがえって今も生きて今も世界を支配して人間の罪利己的な行動 偽りがまかり通るこの世の中にあって、やがてキリストは裁き主としてこの世に来られます。これがキリストの再臨ですね。そのことを覚えて、私たちはですね、本当にイエス様の十字架は確かに人間の側から言えばいろんな原因がありましたけれども、最終的には聖書が成就するためであった。神の救いが、人類に対する救いが成し遂げられるためであった。そして今もイエスは生きておられるということをですね、このところから学べると思います。一言お祈りいたします。父なる神よ、このようにして私たちに約2000年も前に起こった神の子イエス・キリストの十字架の死、また葬り復活、それがそのキリストが今も生きておられると、そして私たちはこのキリストと一体とされていて、キリストと共に私たちの古き人は十字架につけられ、共に葬られ、また3日目によみがえられた復活のキリストと共に私たちは新しい命に生きることが許されていることを感謝します。このお祈りを主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。